自分を愛するだけで全てうまくいく。自分中心と他者中心の決定的な違い。物事の捉え方や考え方が自分を核にしているか、それとも他者を基準にしているか。自分中心と他者中心との決定的な違いはここにある。さらに厳密に言うと、それは意識、つまり感覚の違いである。自分中心というのは、自分の気持ち、意志、感情、五感、声、呼吸、肉体、骨格、言葉の言語化。これらを大事に丁寧に扱うということである。それは、自分に備わっているものすべてを、基人のごとく丁重に扱い、愛してあげるということである。自分に備わっているこれらの持ち物には、それぞれに、それぞれの気持ちよさがある。他者中心で生きている人ほど、これらの持ち物がいかに自分に心地よさをもたらし、その実感がそのまま自分の人生とその未来を左右しているのだということに気づかない。とりわけ、感情を味わう気持ちよさ、意志を持つ気持ちよさは、自分を愛するために不可欠のものである。意志を持つ気持ちよさにもレベルがある。例えば、人が邪魔するときは戦ってでもやってやる。人はどうせ無駄だよというに決まっているから隠れてするしかないじゃないか。人が何と言おうと私は〇〇する。という言葉はいずれも他人を意識している。このような考えの人は人を意識する分量だけ疲れていき、自分の能力の無駄遣いとなるだろう。自分の意識の目を感じてほしい。自分の目は誰に向いているだろうか。相手か自分か。きっと相手を見ている分量が多いのに気づくはずである。次はどうだろう。私は〇〇したいから〇〇する。この他者を意識していない感覚があなたはわかるだろうか。この時の気持ちが楽かどうかも感じてみてほしい。そんなに簡単に自分の意思を持つことなんてできるもんか、と反発したくなる人も少なくないだろう。そういう人は自分を振り返ってほしい。自分中心の意思を持った感覚の気持ちよさを過去に味わったことがあるかどうか。そんな感覚を味わったことがあるかどうか。ないはずである。なぜなら反発すること自体がすでに他者中心の意識にとらわれているからである。他者中心の思考で頭がいっぱいになっていて気持ちよい自分の感覚を味わう時間などないはずだからである。つまり、食わず嫌いに等しい思い込みで、自分中心の感覚を経験したことがないまま、うまくいくはずがない、と言っているのだ。これが、自分中心と他者中心の決定的な違いである。不幸の実感に馴染んでいないか。我々はつい、自分がそうだと、相手も社会も同じだと考えがちである。けれども、形に見えない意識や感覺のあり方や捉え方は千差万別である。お金に例えると、その違いがより理解しやすいだろう。100円単位のお金の感覚に馴染んでいる人、1000円単位のお金の感覚に馴染んでいる人、1万円の単位のお金の感覚に馴染んでいる人、100万円、1000万円の単位のお金の感覚に馴染んでいる人、みな、自分が馴染んだ感覚を基準にして物を考えるために、自分の目に映るものからすでに異なっている。1円も1万円もお金の額ではなく、すべて同じお金という見方をすれば、お金を得たという満足感が得られる。こんな満足感がお金を得るための条件であると私は考える。しかし、お金に値段をつけて、たった1円、たった5円という捉え方をすれば、チェ、これっぽっちか、と愚痴の一つもこぼしたくなるだろう。この時意識は手元にお金がないことに集中している。1円を前にしてそれをどう意識し感じるか。実はこの両者の感じ方の違いがお金持ちになれるかなれないかの境界線となる。幸せについても同じことが言える。実生活で苦労している人は無意識に苦労する方を選んでしまう。それは苦労する方が感覚的に馴染んでいて 幸せになることに違和感を覚えるからである。例えば、物事がうまく運ぶと、そのうち悪いことが起こるのではないかと思って怖くなる。幸せの絶頂にいるとき、その絶頂を幸せと感じるよりは、今にこの幸せのしっぺ返しが来るのではないかと不幸になることを予測し、それを実感する。ご飯を食べる時間ももったいないと、いつも忙しく働いている人が、丸一週間何もしないでいることに耐えられるだろうか。一週間何もしないでゆっくりできたらどんなに幸せだろう、と頭の中でイメージすることはできる。だが実際には何もすることのない時間を持て余し、イライラし始め、もしかしたら丸一日も持たないかもしれない。このように、どんなに幸せや成功を願ったとしても、実生活で否定的な実感をしているとしたら、実生活での感じ方の方がよりリアルである。無自覚でいればいるほど、我々は馴染んだ方を選択してしまうだろう。そんな実感が信念になっているほど強固であれば、それを基盤にして、まさにその信念通りの人生に自分自身が仕立てていくのだ。もしそんな自分がいるとしたら、あなたは気づかずに不幸を望んでいることになる。だから自分を愛すために、もっと自分自身に関心を持ってほしいのだ。もっともっと、自分の意識や感覚や感情に繊細であってほしいと思う。他者中心の人は間違った決断をしている。自分の目の前や周囲で起こっている現象を自分自身がどう見るかで自分の運命が変わる。卑近な例で言うと、好きな相手と抱き合えば幸福感に満たされるが、好きでも嫌いでもない相手であれば、感情のこもらない挨拶代わりの抱擁になるかもしれない。嫌いな相手であれば、肩が偶然触れただけでも不快感でいっぱいになるだろう。抱擁しようとする場面は同じ。その場面を自分がどう認識するかで自分の気持ちが決まる。自分中心と他者中心の違いも同じである。その違いだけで人生は大きく分かれてしまうのだ。例えば、私は人から誘われたり頼み事をされると断れずに引き受けてしまいます。断ると相手が気を悪くするのではないか、気まずくなって仕事がやりづらくなってしまうのではないかと恐れてしまうのです。ある時私が思い切って断ると、案の定、相手はよそよそしい態度になってしまいました。と、他者中心の人は相手の態度に焦点を当てて気に病む。そしてこうつぶやく。ああ、恐れた通りになってしまったな。やっぱり言わなきゃよかったよ。こんなつぶやきをすれば、その後の言葉も決まってしまう。私が主張すると、いつもこんな結果になってしまう。やっぱりもう何も言わずに我慢しよう。こんな決断をして、ますます黙って我慢するようになる。他者に気を奪われている人はこの時、自分のこの決断が自分の心と体に、あるいは未来の自分にどんな影響をもたらすかに気づいていない。これらのセリフをつぶやいてみるとわかる。相手を気にしながらこんな否定的な気分を5年も10年も抱えていたらどうなるか、説明するまでもないだろう。我慢すればするほど他者にとらわれていき、しかし相手に直接言うことができないために頭の中で延々と相手や自分を責め続ける。その度に自分自身の中に苛立ちと怒りだけでなく、何も言えない無力感をも刻んでいくことになる。あるいは我慢しきれなくなると爆発して感情的に言い返したりする。これを繰り返していけば、ますます他者中心的な発想になり、他人は敵、敵に勝つには戦わなければならないと、他者とのマイナスの関係をエスカレートさせていくことになるだろう。自分が主張すると、相手が気分を害して気まずい関係になってしまうと信じている人は、断るという行為そのものが相手との関係を悪くすると勘違いしている。だから、我慢して黙っていることを選択する。だが、これは自分にとっての事実というだけであって、相手にとっての事実ではない。人間関係でうまくいかない人は、これを忘れがちである。あるいは、全くそれが見えていない人も多い。人は、話の内容よりも感情の方に反応する。どんなに頭の中でシミュレーションしても、自分が相手に対して考えていることと、実際に相手が感じていることは、 全く異なるものだと覚えておきたい。